東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
棚田ゆかのマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子棚田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田由香です。今日ね、来る時に私いつもコンビニで飲み物とちょっとした食べ物を買って食べながら来るんですけれども、なんかね、今日舌噛んじゃったのでね、舌を噛む時って結構なんで噛んじゃうのかなって思うじゃないですか。結構ね、なんかやっぱストレスとか疲れとか原因だったり、あとはまあ口の中ってあんまりこうもぐもぐしないと筋肉って衰えちゃうんですって、やっぱり。で、口の中がたるんで噛んじゃうらしいんですよ。で、最近確かになんかあんまり咀嚼するもの食べてないなと思って、やっぱね、この年だから健康にはね、やっぱ私も気をつけていかないな、いかないといけないなと思いました。それではね、今日も始めていきましょう。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由香のマイフォーカスレディオ第57回目放送、健康第一、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは、偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さて、コーナーに行く前にコメントいただいているので紹介したいと思います。第55回のラジオにいただきました、ラジオネームアップルさん、ありがとうございます。相手を変えたければまず自分が変わるべき、この言葉を覚えておきます、ありがとうございますといただきました。こちらこそありがとうございます。これ私がその55回の時にですね、相手の方を、相手をこう変えたいならば、自分も少しはこう努力をしなきゃいけないねっていう話をした回だと思うんですけれども、本当に相手だけに変わってもらおうっていうんじゃなくて、相手を変えるために自分も何か一つ相手に対する態度を変えたりして歩み寄っていけば、相手のもうね、感じ方が変わってくるし、こっちに対する態度も変わってくるんじゃないかなって思って、いつも私はこの言葉を念頭に置いて行動しています。もしね、よかったら皆さんも、もし相手が嫌だなとか、その物語が嫌だなと思ったら、その考え方を一つ変えてみるのも手かもしれませんね。ありがとうございます。またメッセージお待ちしております。ということで、今日のコメ、言葉セラピーいきますね。日本のコラムニスト、マツコ・デラックスさんの名言です。自分が幸せかどうかは自分で決めるしかないのよ、ということで。皆さんご存知ですよね、マツコ・デラックスさん。今やね、テレビとかで見ない日はないと言っていいぐらいの方で、まあ、有名人なんですけれど、まあ、彼女って言っていいのか、彼って言っていいのかわからないですけど、マスコさんですね。で、よくも名言とか、あの方の言葉って、なんだろう、強い言い方であるけれども、たまにね、 こう心に響くものもあったりっていうのがあって、私すごく好きなタレントさんの一人なんですけれども、さあこの名言なんですけどね、その幸せかどうかっていうところは、例えばどんな物事とかどんな境遇とかであっても、幸福と不幸とどっちで捉えるかっていう、その幸せの形を捉え方によって、それが自分にとって不幸だと思うのか幸せだと思うのかによって、その自分のこれからのその考え方とかが変わってくるんだよっていうことを言ってると私は解釈してるんですけど、例えばすごく嫌なことが起こった時にそれを不幸だと思うか、その嫌なことがあったからこそそれに対して、例えば人に助けられたりとか、その物事に対する対応策をこう自分で考えたりとかして、それがまた新しい道になったりとか、そういったこともあるから、一概それを起こった時に、まあ、それが嫌なこと起こっちゃったなって思ってそのままにするか、じゃあこうしようって思えるかっていうところなんですけど、でもさ、嫌なことが思って大抵の人ってなんか、あ、これは幸福だって思わないと思うんだけど、私そんなにいい人じゃないからすぐにそういうふうには思えないと思うんだよね、来なくそうみたいな感じで思うけど、まあ、考えて、まあ、これも良かったのかなって思える日が来るみたいな、それは知らず知らずにのうちに自分がその物事に対してこうしようこうしようって対策を立てたり、例えば相談したりとかするとその人が助けてくれて、こういうアドバイスをくれたりっていうのがあって、結果それが自分のその宝物になるというか、自分の知識になったり、大事な友達だなとか大事な仲間だなって思える気持ちをもらえるっていうのなので、すぐにそういう考えにならなくてもいいと思うんですよ。例えばなんか嫌なことが起こって後々考えてみたら、あれはいい経験だったなって思えるようになれる人間かどうかみたいな、そのままくすぶってもうこれ嫌だなって思ってほっぽり出してそこから違う道に逃げるかみたいなの違いだと思うんですけど、なのでね、私この言葉をねこう聞いて、あ、確かになんか自分がこう振り返ってみた時に、あ、なんかあんなことがあったからその時にはすごく嫌な気分になったけど、後々いい経験だったなって思えてることの方が多数だから、ちゃんとこう逃げずに向き合って解決してきたのかなと思って、なんか自分に偉いねって言いたいなと、まあ、その経験がやっぱ幸福だったのかなって今なら思えるので、少し自分なりにも成長してるのかななんて思います。まあね、結局自分でその不幸か幸福かって決めるしかないので、なのでね、皆さんももし例えば嫌なことが起こった時に、今じゃなくて、まあ、ゆくゆくそれが良かったことになれるようにして行動していけばいいんじゃないかなと思います。で、今日はね、幸福とは何だろうと考えさせられる名言を紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、盟友中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン。 そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬。この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さて今日のテーマはストレートネックにフォーカスしたいと思います。イエイということでね、私最近すごく悩んでるんですね。肩こりとか首こりとかで、何年か前にちょっと車に後ろから追突されたんですね。で、まあそれもあって念のために病院に行ったんですよ。まあ鞭打ちとかもあったので。で、その時にレントゲンを撮ってもらった時に、あ、首まっすぐだねって言われて、ストレートネックだよって言われて、まあ自分が初めてストレートネックだっていうことに気がついたんですけれども、で、このいわゆるストレートネックって言われるものなんですが、まあ本来その、頸椎、まあ、首の骨ですね。首の骨って30度から40度ぐらいの湾曲になってるんですよ。あの前にこう緩やかにカーブしてるっていうんですかね。でそれが今、まあ、ネット社会とかでパソコンを使ったりあのスマートフォンを使ったりすると前傾になって画面を見たりとかっていうのが長時間続くんで、こうストレートネックになりやすいって言われてるんですね。でなおかつ日本人はお辞儀をしたり、昔からその 農業っていうんですかね、農作をすることが多かったので、やっぱこう前屈っていうか前傾の姿勢を取ることが多かったんで、日本人にすごく多いって言われてるんですね、ストレートネック。で、これ何が、いけないかっていうと、なんだろう、こう、まっすぐ立った時に、なんだろうな、なんか私もすごい姿勢悪いんですけど、なんか原始人みたいな、なんか顎が前に出て、あの首が前に出てみたいな、あまりかっこよくない姿勢になるので、あの意識してまっすぐ伸ばすんですけど苦しいんですよね。だしあと体にも支障が出るので、例えば首がまっすぐになっていると、そのまず頭支えてる頭なんですけど、頭って普通の人で 4,5 キロぐらいだけど、それはその湾曲してるからクッションになって 4,5 キロぐらいに感じるはずなんですけど、そのストレートネックまっすぐだとそれがクッションにならないので3倍ぐらいの12キロから15キロで感じてるんですね、体が。実はだから頭が重たいからよく頭痛が起こったり目が疲れたりとか首が起こったりっていうのもあります。でそのまっすぐになっちゃった湾曲のクッションをだいたい他のところで補わなければいけないので、例えばこう猫背になったりとか、私の場合は反り腰って言って本当に腰の骨がお腹の方に すごくこう反ってるような状態で、もともとなんで私こんなに反ってるのかなって思ってたら、ああそういうことだったのかと思って、だからあの今っていうか若いうちはなんとかなるんですよ、なんか気力で気力でなんとかなるけど、だんだんそういうその将来長く生きるために自分の健康づくりっていうのをそろそろ本気で考えていかなきゃいけないなっていう年になったので、今からやっていかないとやっぱこう将来歩けなくなったりとか腰が痛くてっていうことにもなるので、まあ、最近ねやっとこう本腰を入れてあのストレートネック改善しようかなと思っているところです。で、このなんかストレートネックを直すためにはやっぱりこの首の湾曲をどうにかしなきゃいけないんですけど、で普段からあのストレートネックかどうかっていうチェックの仕方があって、まずその壁に背中、まあ、かかと、お尻、かかと、あと肩をくっつけた時に頭が後ろにつくかどうか、で頭がもしその後ろにつ かない、もしくはつけた時にちょっと苦しいなって人はちょっとそういう毛があるので気をつけてくださいね。でそのチェックをして、その後に首をあのなんて言うんですよね、疲れた時とか15分、パソコンとかスマートフォンとかよく使う方は15分に1回ぐらいあの目をぐるっと回したり、まあ、首をいいえって振ったりとか、あとは、まあ、肩を回したりっていうのを、まあ、取り入れる、仕事の合間に取り入れるようにする、同じ格好をずっとしないっていうことですね。で、あとは普段できることは、うん、バスタオルをこう丸めて首の後ろに入れてですね、あの仰向けに横になって、で、うんうんうんうんっていうのを30秒間やる。あとはいいえっていうのを30秒間やるっていうのを、まあ、毎日続ける。あとは、あとこれが一番あの歪みというかの原因なんですけど、あのバッグ、よくそのショルダーバッグとか片方とかでかけるバッグとかはあのいつも同じ方を持ってると思うんですけど、それをもあの違う方で持つ、もしくはリュックサックにするとかね、両方同じ重さにする。だからその左右のバランスを同じにしないといけないんですね。でそういったことに気をつけて、あのもし首肩凝ってる人とか、もう目が疲れてしょうがないとか腰が痛くてしょうがないっていう人はそのチェックをしてみて、まあ、自分がストレートネックとかだったら早めにね、あの固まる前にあの直して改善していければ健康なあの将来を過ごせると思いますので、ね、ぜひ試してみてくださいね。それでは以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではコメントの紹介と日本のコラムニストマツコデラックスさんの名言を紹介しました。今日は幸福とは何だろうって考えさせられる名言を紹介しましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。そしてゆかずフォーカスのコーナーではストレートネックについてお話ししました。本当にこのストレートネック辛いんですよ。首が痛くなっちゃうし、ずっといい姿勢を保とうとするともう背中が疲れて、やっぱり前傾の姿勢になってしまうのでね、やっぱ美しくないので、まあ、女性としてやっぱこう姿勢を正しく美しくいたいななんて思います。ということでね、今日はもう1月も半ばですよ。なんかいつの間にかお正月過ぎたなって感じはします。まあ、でも年末に生放送させていただいたので、私的にはあ年末終わったなまでは感覚あるけど、年始明けたなっていうのがまだないのでね、あの今年もね、なんかちゃんと目標を持って、なんかこうランスさんとかにも新しいこと始めようって言われたので、じゃ始めたいと思いますのでね、あのいろいろといろんな活動していきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。私のツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第57回目放送、健康第一、これにて終了です。ここまでのお相手は本当に首が最近痛くて困っている真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.